ヤマハナ
明日もいい天気。
人と人がつながると人がと町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代で山花の町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など様々な話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。
今週の山展はサブタイトル、ラジオあずまし屋の日々です。障害者支援を目的とする特定非営利活動法人あずまし屋が山花に持つ2つの活動拠点、支援センターマルショーナハハと宅配ケーキ店資本亭ほやほや、そこで起こる出来事をお伝えすることを通してちょっと違った視点からの山花暮らしを発信できればと思っています。おしゃべりは資本亭ほやほやのカルガモさんとマルショーナハハ所長ことコッシー、そして頼れるスイッチマンは米子正春さんです。最後までどうぞお付き合いください。
山花明日もいい天気では皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 ファックスは 622-2223、 メールは request@radiocaros.com、 request@radiocaros.com。 メッセージには番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見ご感想や皆さんからの情報、この曲かけてなんていうリクエストもぜひお寄せください。以前の放送分はインターネットでもお聞きになれます。キーワード、ひらがなで山天、一文字開けてカタカナでラジオで検索してみてください。
はい、ということで、始まりましたラジオあずまし屋の日々、8週間ぶりですね。
そうですね、
今日はスタジオの中に8人の人がいるんですけど、8人ですね、ですよね、
7人に見えます。
7人ですね。はい、今声を発してくれた方も含めて7人の人がいますけど、男性は2人だけですね、はい、あと全部女性、しかも若いという、あの、ね、濡れ手に花、両手に花状態で身内のゲストをですね、今日もお二人来てもらってます。初登場ですね、二人ともね。私たちは全部あのラジオネームで名前を名乗っております。今日は、アヒルさん初登場、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張しまくりですね。
はい、
まあ普段からそんな感じだって言えばそんな感じですけどね。
はい、そうですね、はい、
それからニョフフさん、
はい、ね、よろしくお願いします。
はい、ニョフフさん実はあのうちのホームページの更新係をあのかなり中心的に引き受けてくださってまして、ホームページ見てる方には彼女の文章とか写真とかブログはかなりおなじみということになりますが、ラジオ初登場、はい、ね、緊張してますか？
してます。
あ、見るからにしてますね。
そうですか。
よろしくお願いします。
はい、
お二人とりあえずどういう立場であのあずまし屋というかマルショーな母に関わることになったのか、ちょっと最初話したらっていう打ち合わせなんで、 どんな感じですか。
あ、私からですか。
あ、私アヒルさんですね。
はい、はじめまして、あの4月からマルショーな母で、勤務させていただいてますアヒルです。どうぞよろしくお願いします。
はい、
あずまし屋で働くいきさつとしましては、まあ4年ほど前ぐらいにあの実習でちょうどコッシー所長にお会いしたことがあって、コッシー所長にお会いした時に、障害のある人が地域で暮らすにはまだまだ受け皿ができてませんっていうことをバッと言われてしまい、
なこと言いましたか。
言いました。すごく私にとってはなんかあの当時すごく地域生活の支援っていうのに興味があった私にとってはすごくこうある意味びっくりしてしまって、どうしたらいいのかなっていうふうにちょっと思っていたのがありました。でびっくりしたんですけれども、ちょうどその時に那覇というかあずまし屋があの札幌市の小規模作業所として認可された頃で、
そうですね、
はい、うん、お会いした時ね、そうだったんですよね。で私すごいあの受け皿を作る第一歩を始められたんだっていうふうに思ったのがすごくその時でした。まあ、その前からグループホームなんかやってたって話は伺っていたんですけれども、なんかあのなんか そういうのがとても私にとっては感動というか興味を持つきっかけで、その後も NPO 法人あずまし屋の活動には関心があって、
なるほど、原稿読んでるような
はい、はいはいはい、そんな感じでホームページやブログをよく見ていました。
はい、はい、それが、まあ、スタートだということですね。
はい、そうですね。
うち来る前何やってたんですか。
その前の職場は、交通事故とか病気などでによって脳にダメージを受けた方たちで、後遺症を抱えた方たちの支援を行っていました。で、やっぱり事故とかで事故や病気の後で手足は動くようになったんだけど、お話がうまくできないとか、うまく物忘れがひどくなっちゃったとか、感情のコントロールがうまくできないということで、今まで気づかれなかった症状で、高次脳機能障害という方たち、
高次脳機能障害って高いに次って書いて、
はい、
脳みその脳の機能障害ですね。
そうです。そういった方の支援を行っておりました。
札幌でも何箇所もやってないんだよね。
数箇所
ですね。そうですね、アヒロさんいたとこが一番最初に手掛けたんで、確か
そうですね。
今のあずまし屋の対象にしている方たちと関連するジャンルというか、はい、分野といえば分野、
ね、似ている方たちもやっぱりいらっしゃいますね。ただ突然の事故とか病気でっていうところで、きっと違うところもあるのかもしれないんですが、今はどう違ってどう似てるのかっていうのが、私の中で今すごく関心のあるところでもあります。
例えば高次脳機能障害っていうのは、その感情の起伏が激しいとか、そういうこと、
感情の起伏が激しかったりとか、あと何て言うかな、物の考え方がうまく捉えられないとか、こだわりが強くなっちゃったとか、あと、やっぱり物忘れが激しくなったりとか、落ち着きがなくなっちゃうとか、
あれなんですよ、食べるとか、はい、生きるとか、そういう基本的な脳の能力じゃなくて、感情だとか、思いだとかっていう、ちょっと高等な、はい、そういう能力が、事故によって痛めつけられちゃった、はい、そんな人だったんですね。
なので他の対人コミュニケーションがうまくいかないという方たちが多いかなというふうに思います。
なるほど、分かりました。はい、じゃあもう一人の新人の野福さんはどうしてうちと関わることに。
はい、私はメンバー、マルショーの母のメンバーとして今あずまし屋にいるわけですが、マルショーの母を探し出してくれたのは母でして、まあ私は当時
どう
すいません、ちょっと冷たい目線を送ってしまいました、はい、で私は当時うつで完全に引きこもり状態だったんですね。
家に引きこもって、
はい、引きこもって、うん、でそれがマルショーの母に通うことによって、外に出て人と触れ合ってアットホームな雰囲気で話したりくつろいだりできる、そういう時間を持つことができて、だんだん自分が良い方向に変わっていくのを感じているんですね。で、あ、那覇に来れてよかったな、母が那覇を見つけてくれてよかったなと今思っています。
母が那覇っていうところが素敵ですよね
そこをちょっと拾うかどうかちょっと迷いましたけどね私ね
来た頃はあれだもんね、あんまり自分のこと好きじゃないとか、なんかそういう積極的になれないことを言うことが多かったもん ね。最近全然ないよね。
ないですね、
それやっぱり所長がいいからですか。
いや、そんなことないと思います。
バッチリですね打ち合わせ同士、は
い、アヒルさんはそのどんな役割をやってるんですか。
那覇派でですか。私は今美観プロジェクトと広報プロジェクトというのを行っているんですが、美観プロは札幌市の電車事業所前の花壇の作業とか、違法広告物の撤去活動を行ったりとかしています。
広報プロは、
広報プロでは、ホームページとかブログの運営ですとか、あと機関紙の発行を行うということで、広報プロはニョフさんやウフフさんが素敵なブログを書いてくださっています。
レッツゴーっていう山花地区の方はひょっとしたら受け取っていただいているかもしれない、あれを出してるのがここだって。
そうですね、レッツゴー、ね、はい。
でニョフさんは今あれだもんね、はい、資本亭ほやほやの方にも関わっててということですね、
はい、
じゃあ後ほどお二人の活躍をもうちょっと詳しく聞くことにしましょう。宇野さん曲言ってもいいですか。ですか、ですね、これが読めないんだな、カティア、アメージングレイスです。
CM 担当はヒューマンアカデミー札幌校の原さんと田谷さんです。お願いします。
地元ヤマハナに密着し、二十数年にわたり建設業などを営む板谷興産株式会社、建築設計を主体に住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。もう一つユニークなのは健康食品林原プロポリスの販売です。場所は札幌市中央区南16条西8丁目 2-20。 お問い合わせのお電話は 011-511-8952 011-511-8952、 ファックスは 011-511-8711 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。チョコレートパフェ、小倉パフェ、中島パフェ、一番美味しい中島パフェ、中島公園のことなら何でもわかる。フリマ、イベント、体育、無料情報、何でもわかる中島パフェ。検索は Google、 キーワードは中島公園、 Yahoo 検索も中島公園で OK。 東とんでん通りの安田卓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南十条西9丁目 1-3。 お問い合わせは 011-511-0457 011-511-0457 です。お電話お待ちしております。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら菅井&ディノス、須貝ならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、須貝&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐ須貝&ディノスへゴー。須貝ビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三西五。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。
はい、ありがとうございました。 CM を、ね、毎回読んでくれるヤマハニーズの皆さん、やっぱり緊張しますよね。うんうんと今うなずいております。
今読んでくださったのは田谷さんの方なんですけど、なんと私が勤務している病院の受付の娘さんだということが分かったですね。衝撃の真実みたいな感じですね。ありがとうございました。さて、少し今日初登場のアヒルさんと女夫婦さんがどんな活動をしているかの紹介ということも兼ねてお話ししていきたいと思いますが、さっきプロジェクトというのが出てましたよね、はい、3つプロジェクト、うちの事業所をやってまして、さっき話があった美観プロジェクトと広報プロジェクトと、あともう一つはリサイクルというのがですね、アヒルさんが関わっているその美観プロについてちょっと最近いろいろ動きがあったので、ちょっと報告してもらえますか。
はい、美観プロは先ほども言いました通り、違法ビラの広告物の撤去と、それから花壇を行っているんですが、この5月の19日の土曜日の日に、違法広告物の撤去作業というのを行いました。那覇派の近くの、ご近所と、それからその近所周りだったんですけれども、雨の降る中、皆さんで一緒に広告物をこう剥がしていくというようなことを行いました。その際に一緒にゴミ拾いなんかもして、少し地域のに貢献していきたいなということで行っていました。
美観プロというのは美しく見るという美観ですよ ね、 ですね、はい、よく電柱に貼ってある不動産何畳ワンルームいくらみたいなやつっていうのは、はいはい、貼るのは違法なんですけど、うん、かといって貼ってある行為自体は違法だけど、うん、物はその業者のものなので、うん、勝手に剥がすと剥がした方も罪に問われるということのようで、うん、その剥がしても構わないという行政からの委託、札幌だと札幌市からの委託を受けた団体じゃなきゃ剥がせないみたいで、うん、その剥がしますっていう業務を私たちがですね、ボランティアで委託を受けて、年に2回か3回ぐらいかな、近所に住んでいる方へのささやかなこう返しという意味合いも含めてやってて、それは今年1回目だったんですよね、はい、初めてですもんね。
初めてでした。
やってみてどうでした
。いやー、なんかすごい、私もそうだったんですけれども、他 一緒にやったメンバーさんたちも何人かすごい初めての方で、やっぱりすごい緊張されていて、私も当日までどうしたらいいんだろうと思ってたんです
そんな緊張するの？ビラ流すの？
いやなねえなんかいや
わけもなく緊張するわけね。
基本やっぱり緊張しますね。
あ、そういう年頃なんだ ねきっと。
いやどうでしょう。で
も雨がね降るか止むかっていうところのね。
あ、その天気もね、妙に寒かったし ね、
でもそれでもやっぱりあの最後までこう1時間かけてやってきたっていうのが、なんか戻ってきたら皆さんすごい やりましたっていう感じだったので、
そうだよね、
あれはすごい良かったなって。
ニュフさんは今回やった？
やってません。
ごめんなさい。どこかあったっけ前？
いや前もサボりました。
サボったんですか？
戦略的撤退
まあそれは置いといて、はい、あれあの不思議なもんでさ、その街をきれいにする活動だから、そもそも貼ってない方が望ましいはずなんだけど、よし剥がすぞってスタートすると、貼ってないとなんか物足りなくてたくさん貼ってあるところで出会ったチームの方がラッキーだみたいな、なんかあの微妙な感覚になるよね。
そうですね。
だからといってね、貼らないようにしてほしいですね、これを聞いてね。
そう、3チームに分かれてやったんだけど、
そうですね、
僕らのチームが1枚半ぐらいしかなくて、あとはひたすらゴミ拾いをやってて、あのもうちょっと南の、あ、じゃあ北の方をやったチームはたくさんあったよなんて、負けたみたいななんか変なあれになっちゃったね。やってると声かけられたりしませんでした？雨降ってて人通りなかったからあんまりなかった。
私たちのところはあんまり人が通ってなかったですね。
うん、僕のやったとこはね、犬の散歩をされていた素敵なあのお嬢様がですね、あのご苦労様とか言われて、なんか手の動きが速くなってね、気にするもう一つ美観プロの方の活動ありましたね。
はい、そうです。あの電車事業所前、南21条の西15丁目にある電車事業所前で花壇の植え付けを行っています。で、植え付けを行うんですけれども、なんでしょうね、今年はすごくたくさんのお花を。
そうですね、もう今年3回目ですか、植えるのは。3回目ですよね。でやっぱり最初 あの始めた時は土がこう質が良くないというか、土が出来上がってないので、こういろんな色の花だとかいろんな種類の花を植えるっていうのがちょっと難しくて、去年まではあの1種類の花で できればあの単色で、あの一色の色でっていうことで指導をしてもらっていてやってきてはいたんですけども、
ベコニア一筋だったんで ね、
去年までね、けど今年はね、あのみんなでデザインをしていろんな花、
ね、これもまあ札幌市からの委託事業なんですけど、緑化協会っていうところで職員の方が、やっぱりさすが専門家だなって、知識がね、こんな色の花ってダラダダッとリストが出てきて、かなり今年はあのなんて言うんでしょう、賑やかな、ね、花話じゃない、なんていうの、
華やか、
そう、それだそういう課題になりますね、
すごい楽しみです、皆さんもやる気が、いっぱいあって、
もう一つリサイクルプロの方はカルガモさんがやってて、ですね、ちょっと新しいこっちも動きあるんですよね、
リサイクルプロジェクトの方では、堆肥、生ゴミから作った堆肥の回収拠点という役割を担うことになりまして、で生ゴミ堆肥っていうのはあの家庭で出る野菜の皮だとか卵の殻とか、ああいう生ゴミをあのピートモスとかもみがらくんたんっていうようなその物質を混ぜ合わせていくことによって数ヶ月後には堆肥になるという堆肥なんですけれども、そういう堆肥をあのゴミ減量に興味があって各家庭でやってるっていうところはあるんですが、あのなんせ札幌はマンションが多かったりとかで、こう自分で庭がないとか畑がなくって、そのせっかく作った生ゴミ堆肥を利用できずに結局ゴミに捨ててしまうっていうことが結構あるそうなんですね。でそこで札幌市の方が考えたのが、その作ってくれた生ゴミ堆肥をあのどこかでこう回収していて、でまた必要な人にその堆肥をこう譲り渡していくっていうことができれば、あのすごくいい循環になるんではないかっていうことを考えていて、であの札幌市内の福祉系の事業所にこの回収拠点になりませんかっていうあの話が来まして、あのマルショーの母の方でも中央区であの一箇所目なんですけれども、この生ゴミ堆肥の回収拠点に、なることになりました
ですね。はい、まあ生ゴミも減るし、でできたものは堆肥として利用できるしということで一石二鳥だという話なんですよね。
はい、はい、番組の最後の方でその連絡先といいますか、あのお伝えしようと思っています。
そうですね、まあ
今まだすでにやってるっていうところはないと思うので、うん、そういうそのキットの販売とかっていう情報もあるんだよ ね、紹介できるんだよね、はい、まあ、お問い合わせ先をじゃあ後ほどご案内しますのでよろしく、はい、じゃあ曲2曲目いきますか。
はい、はい、では2曲目スキマスイッチで桜よ風です。
ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作したホンダ明治の作品を中心に展示しています。場所は、札幌市中央区南15条西13丁目。お問い合わせは、011-530-3050、011-530-3050。火曜日から土曜日、午前10時から午後4時まで開館しています。入場料は無料。お気軽にお立ち寄りください。昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて74年になりました。お料理仕出し丸源。お祝い事、仏事を中心に心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-100-750 0120-100-750、 お電話お待ちしております。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットで、ヤマハナを検索してみてください。
はい、ということで、CM、はい、曲 CM、
はい、
スポンサー様 CM 入りましたね。スポンサー様の CM のあの仕出しの丸源さん、あの、はい、後でちょっと話しますけど、1周年の記念のイベント、この番組の1周年の記念のイベントっていうのがあった時に食べたんですけど、ニョフさんも食べた、あれがそうなんですけど、美味しかったですよね。
美味しかったですね。
ちょっと緊張してたから味わう余地がなかったけど、それにしても美味しかったよね。
ですね、ね。
あ、これだと思って食べたりしましたけどね。うちの CM も流れてましたね。
流れましたね。
なかなか素敵ないい CM でしたね。
はい、
ありがとうございました。はい、さてここからはですね、まあ、ちょうど今 CM でも流していただいたうちのもう一つの、うちというのはその NPO 法人の事業のもう一つの柱であるシフォンケーキ屋さんのことについて、これもまたですね、いろんな人が来て、まあ、いろんな出来事が山ほどあるので、ちょっと最近の様子をカルガモさんと、あとニョフさんが普段関わってるので、はい、ちょっと最近どんな感じで紹介してもらいましょうかね。
はい、そうですね、ここ1ヶ月ぐらいいろんな変化がありましたよね。
はい、
で、つい先日あの新しいピカピカの看板がつきました。皆さん見ました？もう新しい看板。
私は見ましたよ。
見ました。アヒルさんは見てない。
見てない。
あなたどこの従業員だ
すいません
見てください、ね、
なんかこう5年ぐらいはこう色褪せず鮮やかにこうあのまま保っているらしいですよ。
その色褪せずっていうところを強調すると前の看板があっという間に色褪せちゃったからですよね。
まあいろいろねであと、もう一つ新しいことといえば工場の中に新しい備品が入りましたね。コールドテーブルっていうあの作業台の下が冷蔵庫になっているタイプのテーブルと、それからケーキをこうディスプレイしとくためのショーケースを赤い羽共同募金さんから寄付していただきました。ね、募金をしてくださった方にも本当に感謝ですね。
すごい
使いやすくなりましたよね、工場に。
そうですね。
ね、いいですよね、動きやすくなって、
ね。ケーキ屋さんらしくなったよね、あのショーケースいただいてね。赤い羽さんってリアルに役に立つんだなってすごく思って本当に感謝ね。
本当にね、
感謝ですね。
あとですね、新しい納品先ができました、札幌駅の北口を出たところにエルプラザという建物があるんですけれども、その中に、キバリアという喫茶店が最近オープンしました。
カフェドゥキバリア、
ね、カフェドゥキバリアさんですね、はい。で、キバリアさんは私たちと同じように障害者の活動支援をしている NPO 法人が運営していて、で、まあ、そのつながりでほやほやのケーキを置いてもらいたいと思いまして、ほやほやの販売促進チームでですね、売り込みに行ったんですよね。で、そこでシフォンケーキの、うちのシフォンケーキの、なんていうのかな、売り、無添加で作っていることとか、あとしっとり感をこう一生懸命売り込んでですね、それがどうやら気に入ってもらえたのではないかと、無事下ろしてもらえることになりました。ニョフフさんはキバリアさんに早速、
はい、
配達の方に行ってますよね、
はい、
どうでしたか、雰囲気は、お店の雰囲気は。
そうですね、喫茶店というか喫茶スペースという感じですね。ホール のすぐ横にあすぐ正面にあって、ホールで催し物がある際はぜひお立ち寄りください。催し物がなくてもお立ち寄りください。
札幌駅の北口のところ真正面のところにある、ね、はい、エルプラザっていう、いろんな会議スペースがあったりっていう、
はい、
男女平等参画なんたらなんたらっていうのが事務局があったりとかっていうね、うん、割と多くの人が出るというところだ
もんね。綺麗、ね、な建物です ね、
ですね、
明るくて、
ね、うん、
キバリ屋さんで扱っているのはうちのものだけに限らず全部無添加でオーガニックなもの、それから手作りのものっていう基準で、多分飲み物とかも美味しいんじゃないかと思うので、うん、ぜひ皆さん行っていただきたいです ね、
うん。それでですね、まあそのね、新しい看板もつきましたし、ショーケースとかね、綺麗な備品も入って、新しい納品先も見つかって、で、ね、工場の方で入ってくれる人がもっと増えてくれたらいいなと思って今やっているんですけれども、なかなかうまくいかなくって、うん、ね、大変ですよね、女夫さん。
そうですね、ほやほやでの作業は1階でのケーキの製造と2階事務室での作業と配達とに大きく分かれているんですけれども、1階の製造のメンバーさんが足りなくて2階作業の人が1階に置いてケーキを作ったり、配達員の人数がギリギリだったりしますね。お休みの人が多いと1日に作れるケーキの数も少なくなってしまいますし、うん、ので新しいメンバーさんにどんどんシフトに入っていただきたいです。
そうですよ ね、楽しいですよね。
ねね、とか言っちゃった、はい、
シフト表だけ見ると人は一緒に見えるんだけど、なぜ足りないかっていうと、あれだよね、やっぱ当日体調崩すっていう人が、
そうですね、
まあ、私たちは前前回の放送でも言いましたけど、ジャンルとしては精神障害って言われるジャンルの人たちで、うん、これの特徴はやっぱり細かく調子が変わるというか、なんて言うんでしょうかね、身体障害みたいに一度障害が固定するとその状態が続くということではなくてですね、うん、細かくその症状が変わるということがその特徴なので、うん、そういう意味ではもう当日本当に出たとこ勝負というか、うん、来た人でできるところをやる、
うん、
でも手前味噌だけどうちの偉いところはそういう出たとこ勝負なんだけど、できるケーキの質はきちんと一定の均質のものを保ってやってるっていうのがね、うん、買ってくれるお客様からいただくリアクションでも そこは評価できると、いつ食べても美味しいと、あとはもっとたくさん数を作ってくださいって。それがなかなか ね難しいんだよね。今一番多くて何個作れるの、1日マンドル
だ
ったら。
多くて
10個です ね,
10個
9個か10個です、
うんねね、本当に完璧にパーフェクトにいっても9個か10個しか作れない、うん、23センチが9個か10個しか作れない。
21センチです。
あ、21センチ大きさね。僕なんて言ったの。
23センチって言います。
あ、なるほど。
ちょっと2センチサービスサイズになってました。
何の根拠もなくね言っちゃいましたね。女風さんっていつもそういう役割だよね。僕の間違いを正すっていう役割として事業所でね、
ツッコミです ね,
ね、重要な位置を占めてくれてますよね。
そうですか、ありがとうございま す, います
でも、なんだろう、それだけたくさんの人が、まあ、当日、まあ、言ってみればドドキャンみたいな休み方するんだけど、それでみんな投げ出すんじゃなくて、まあ、その人の事情というか、その人がそういう状況になってしまう。で、自分も明日そうなるかもしれない。だから今日来れた自分はその人の分サポートしようというか、うん、代わりにきちんとした品質のものを出そうっていう、休むことでギスギスしていくんじゃなくて、なんかこうなんていうのかな、強まっていくというか、うんうん、この中で何ができるか前向きに考えようっていう雰囲気がちょっと切れすぎるか、そうでない時もあるから、もうケーキやめようみたいなこともある。そうでもない
ないですよ、うん、やっぱスタッフのあのね、
ん？
スタッフがこう前向きに、うん、うん、人が少なくてもじゃあこの中で何とかしようっていう風にやってくれてるんで、
あ、さすがね、いいスタッフですね。
ちょっとまだ番組にはねいらっしゃってないスタッフがいるんでね、ケーキ屋さんの方にはね、はい、ぜひそのじゃあいいスタッフをほやほやって感じのスタッフだよね。
そうですね。ね、
いや、そんな感じだっていう感じですね。
じゃあ次ぜひラジオ出てくれて分かると思いますよ。ほやほやって感じ。
声で
分
かる。
ラジオからでも伝わるような。
ぜひね、ほやほやの話をしてもらいたいですね。来てもらって。
まあそういう温かい、いい交流ばっかりじゃなくて、あの人のああいう一言で傷ついたみたいなこともあるし、それでギクシャクすることももちろんあるし、どうやって解消してるんですか。
うん、ね、
カルガモさん的にはどうなの、そういう話をさ、いや僕はもうここでやってられませんとかさ、
いや
カルガモさんとじゃ一緒にやりませんとか言われたりしないの。
いやひたすら滝に打たれに行きますね。
よくわかんない。
ね、でもなんかこう話し合いでね、ちゃんと解決すれば一番それは理想だなって思いますよね、
うん
うん、お互いのことがこう分かり合えるしね、
うん
うん、
まあ、話すのは基本だよね、伝わるのは基本だから、その作業も基本的にはやれないと思ったらいつ抜けても OK と。ただなんで抜けたかっていうことはできればその場で言えなくても後できちんと伝えて、でそのことの了解を取らないとただその気まぐれで抜けたっていう話になっちゃうので、できないとこはできないで OK、 ただなんでっていうことはちゃんと伝えようねっていうのは結構しつこくねちっこくやってるん
ですよね。そうですね、
それで切り抜けるしかないっていうところが現実としてあるかもしれないですね。そういうでもなんて言うんだろう、伝えるっていうコミュニケーションって別に障害者の事業所だけじゃなくてもね、普通の社会の中でもそのうまく切り抜けるためには多分重要なスキルだと思う、
ね、とても大切なことですよね。
俺たちはそういう意味では時代の先端行ってるんだ
って言ってます。
言ってますね、はいはい、じゃあそろそろもう曲いきますか、
はい、
これアヒルさんの曲だから、アヒルさんがずっと黙ってたアヒルさん、はい、紹介を、
はい、
はい、人と用の花水木です。
曲が終わりました。ここで何点か連絡があります。はい、今日番組の最初の方に、お話ししたことに関連することですが、
はい、
生ゴミの、生ゴミ堆肥の、受け入れ、拠点になるというお話をしたと思うんですけれども、はい、それに関するお問い合わせ先ですね、
はい、
マルショー那覇まで問い合わせていただきたいんですが、住所が中央区の南21条西6丁目 1-5 です。江南小学校という小学校の近くにあります。で電話番号が 513-6685 です。513-6685 まで生ごみ堆肥の受け入れに関するお問い合わせを、してください。それから
生ごみ堆肥の件でって言ってもらったらいいですね。
そうですね、
いろんな人が電話に出るのでそう言ってもらえると担当の人につながります。
はい、はい、よろしくお願いします。それからもう一つ、シフォンテホヤホヤのケーキが食べられるお店が増えましたということで、先ほどの、Lプラザの中に入った喫茶店の木張屋さんの住所と電話番号です。北区北8条西3丁目札幌 Lプラザ3階です。3階にあります。で営業時間は朝11時から夕方6時半までやっています。
まあ、仕事帰りとかにもね行ける時間かなと思いますね。
逆じゃんまでやってるんだ。
そうなんですよ、はい、ぜひご利用ください。はい、ではアヒルさん、花壇の、
はい、花壇なんですけれども、6月9日の土曜日の日に南21条西15丁目の、電車事業所前にあります花壇の植え付けを行います。で、時間の方の詳細はまだ未定なんですが、だいたい14時くらいから作業を開始したいと。
午後2時からね。
はい、そうですね、午後2時から作業を開始したいと思っています。昨年よりも綺麗な、たくさんいいお花が植えることができると思いますので、ぜひ皆さん見に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、出来上がった花壇を見に来てもらうっていうのもあるんですけど、うん、なぜ植え付けを紹介するかというと、よかったら手伝いませんかっていう、ね、そういう意味が言葉の外に込められて、
言っちゃいましたね。
手伝って言葉の外にだったまた喋ったなお前。
ぜひぜひ参加していただけたらまたありがたいなって思ってます。
楽しいですよね、ってね、
はい、あれその、まあ、植える作業そのものも楽しいけど、うん、しばらくして自分の植えたのがすごい綺麗に咲いてると、うん、なんか全部自分のおかげみたいな、うん、あれはね、はい、なんか俺は花とは縁のない人間だと思ってたんだけど、結構ハマっちゃうもんですよね、
うん、
あれはあれだね。
いいですね、
ぜひ。
はい、女風さんは去年植え、
はい、植えました。
イホビア撤去やらなかったけど花が
やりました ね。
アヒルさん、はい、今年初めて、
ね、初めてです、はい
はい、じゃあぜひ一緒にハマりましょう。
はい、はい、頑張ります。
はい、それでは、今日最後の曲に行きたいと思います。ザ・エミグランツ&ビー・ザ・ボイス・ロック・ウィズ・ユーです。はい、はい、今回の私たちの担当の時間ももうそろそろ終わりです ね。
そうですね、
あと3分ちょっとぐらいです ね。 来週はあれなんですよね、今月は5週ある週なので、
はい、
ちょっと特別企画があるんですよね、
はい、
他の方も告知してるのかどうなんだろう。ちょうどこの明日もいい山の明日もいい天気が始まって1周年だということで、
はい、
8組のチームがですね集まってですね、実は先日市電を1両貸し切って、市電の中で中継をするというのをやったんですね。ニョフさんも行きましたよね。
はい、はい、行きました、
ね、雰囲気をどう伝えたらいいのかって微妙な、ね、まあ、ただの宴会だったといえばただの宴会だった
皆さん楽しい方々でした。
やっぱり芸達者の人多いよね。
そうですね、
一応事前に結構メールでの頻繁なやり取りがあって、うん、親分を中心に綿密な計画があって、うん、1チーム7分だぞと、7分で話せと、
うん、
過ぎたら罰則があるぞって言われて、でも電車で走りながらその様子を中継して7分ってできるんだろうかと思ってたら、トップバッターの気になる話のニコルさんとヒコさんが7分全然関係なく喋りなかったよね。あれを見た時に、あ、これで大丈夫なんだと思って、俺たちもちょっとね、勇気が出たみたいなのがありましたよね。美味しいものも食べ、
うん、
あとあれ、ね、乗ったまま電車事業所の中にも入ってたんだよね。
そう
ブヨーンってね、
へ、
あれちょっと見たことない光景でした、
ね、そうですね。
どうでした、ヨフフさんは行ってた、
緊張しました
なんかね、真っ白になったとかなんだとかって、
カチコチでした、
カチコチでした。
自分でも何言ってるかわからなかった
準備してたカンペを全部僕が喋ってしまったんだよね、
はい、
申し訳なかった。
いやもう喋ってくださって助かりました。
あとあれで、ニホフさんが小中高と、うん、南19畳ぐらいから21畳ぐらいの範囲の中で全部小中高が収まってるっていうのが分かったんだよね。
すごい、
東南省、柏中、南高と
全部
近所
で、
あの辺のところで全部、ね、最後が南高ってところが素敵だよね。
そうですね、最後きっちり締めましたね。
ありがとうございます。そして今一番近いのが那覇
はい、はい、じゃあ人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる、山花をつなぐもの。ハード面では路面電車、ソフト面では山花新聞や山花 .info、 中島パフェなどのホームページ、そしてこの番組、山花明日もいい天気も町づくりの一端になっていけばと思っています。来週5月31日の山花明日もいい天気は、1周年だよ全員集合をお送りします。
このタイトルで本当にいいのかな、
よくないんですか。
いや、1周年
すごい、今、まあ、
そういうような名前の
気合入れて読んじゃいましたよ、
うん、1周年だよっていうようなやつでした ね、 ね、まあ、そういう全パーソナリティが出たということになります。
どうぞ、はい、では来週を
お楽しみに。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。